ちゃんのマラソンラストスパート。話、金城茂弘。
皆さん新年明けましておめでとうございます。おめでとうといってもこれは主にあっておめでたい年になって、いくように願うものです。今年2023年は決しておめでたい年にはならないでしょう。先々週に私、罪の科学という言葉を引用しましたが、どういうことかあまりよく分かりませんでしたけれども、昨日ある人から、この世のもう本当に醜いことを聞かせ得られて、そしてああこういうことが罪の科学というんだなということが分かってきました。しかし罪の増すところに恵みもいや増すなりという言葉がありますので、私たちは今年心を騒がさないで神の平安のうちに前進していきたいと思います。今日のテーマはクリスチャンのマラソンですが、新年になると必ずマラソン大会がありますね。1月から2月、3月まであるようです。こんな寒い時に、マラソンを見るのが以前は楽しみでしたが、もう今はあまり見ないですね。もう時間がもったいない。マラソンというと最初はもう1万人以上の人たちがスタートラインに立って、そしてこのスタートの合図のこの号砲がパーンと鳴り出すと全員走り出します。最初はたくさんの人です。そしてやがて時が過ぎていくと、だんだんだんだんこの小さなグループに、小集団になっていきます。そしてだんだんだんだんもう5、6人、あるいは2、3人、ついには1人が独走してゴールを切って、そして金メダル、銀メダル、あるいは銅メダルを得るということになりますね。金メダルは一人ですね。で、今日は、ヘブル人への手紙からこのことについて学んでみたいと思います。クリスチャンのマラソン、12章の1節から3節までをお読みします。こういうわけで私たちはこのような多くの証人に雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎつつ走ろうではないか。彼は、キリストは自分の前に置かれている喜びのゆえに、恥をもいとわないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。あなた方は弱り果てて息粗相しないために、罪人らのこのような反抗を耐え忍んだ方のことを思い見るべきである。そう。マラソンは ゴール、目標を目指して一生懸命走っていきます。テモテ第二の手紙の4章の6節にパウロ自身のことを言っています。私はすでに自身を犠牲として捧げている。私が世を去るべき時は来た。私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき皇帝を走り尽くし、信仰を守り通した。今や義の冠が私を待っているばかりである。かの日には公平な審判者である主がそれを授けてくださるであろう。何を？義の冠を。私ばかりでなく主の出現を心から待ち望んでいたすべての人にも授けてくださるであろう。すべての人に授けてくださる。で、この新約聖書を見ると、走るべき皇帝というのを指定の走路と書いてます。つまり一人一人、その走るべき皇帝があるんですね。で、クリスチャンのゴールは、目標は何であるかと言いますと、ヘブル6章の1節にこう書いてます。そういうわけだから私たちはキリスト教の処方を後にして、完成を目指していこうではないか。そう。観覧から栄光へ上巻の339ページ、修法にも書いてありますが、目標はキリストにある完全というのが目標であります。品性の完成。クリスチャン品性の完成を目指して果たせないことはない。命と信心とに関わるすべてのことを信者たちが受けられるように、キリストの犠牲によって準備がなされた。神は我々が完全な標準に到達するように求めておられ、キリストのご品性の模範。これは、完全な品性というと、イエス・キリストの品性ですね。これを我々に示しておられる。救い主は、悪に抵抗した生活を貫き通して、完全なものとされたご自身の人生によって、人間が神と協力すれば、この世において、この世において、品性の完成に到達できることをお示しになった。これは、我々も完全な勝利を得ることができるという神からの保証である。観覧から栄光へ下巻の231ページ。で、私たちクリスチャンのマラソン、これをどのように走っていったらいいか、目標を目指して、どのように参加するかを、その、ヘブル人への手紙の12章によると、このようなわけでというか、書いてますから、このようなわけでというと、その前の章を見ると、その、おのおのに走るべき皇帝が定められている。それを走り尽くした人たちの信仰者の名前が書いてあります。アベル、エノク、ノア、アブラハム、イサク、ヤコブ、そして、32節を見ると、11章の32節ね、このほか、このほかに、何を言おうか、もし、ここに名前が挙げられた、ギデオン、そして バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル、および預言者たちは、定められた走るべき行程を走っていったというんですね。まあ、彼らも私たちと同じような罪深い人間でした。そして失敗もあり、過ちも犯しました。けれども、目標を目指して、できる限りの力を尽くして走って、信仰と忍耐によって走っていったのです。そう。ここに、一切の重荷と、絡みつく罪と、かなぐり捨ててと書いてあります。この世のマラソン競争を見ると、彼らはシャツとパンツであの寒い時期に競争してるんですね。そう。もう邪魔者はみんな脱いで、捨てて、そして全力を尽くして走ります。クリスチャンのマラソンは、観覧から上巻へ336ページ。妬み、悪意、邪推、悪行、悪い言葉、貪欲などは、クリスチャンが永遠の命を目指す競争に勝利するために捨てなければならない重荷であるというんですね。我々を罪に陥れ、キリストの御栄を汚すような習慣や行為は皆、どんな犠牲を払っても捨てなければならない。マラソンに参加する人は、で、絡みつく罪、悪い思い、悪い思いから悪い感情が出てくる。悪い感情から手や足が出てきて人を傷つける。ね。悪い思い、不義、傲慢、利己主義、世を愛する心。こういう罪。これを捨ててでなければ、マラソンに参加することができないというんですね。で、ここの十二章の一節からね、三節までね、忍耐という言葉、あるいは耐え忍ぶ、同じですけれども、これギリシャ語で、忍耐、耐え忍ぶ、同じ言葉を使っています。これ、三回使っています。三回使っているということは、非常に大事な言葉だということです。忍耐。日本にも七転び八起きとありますね。もうくたくたになって、もう脱水症になりながら、ある時にはもう転んで、また立ち上がって、目標を目指して走っていく。忍耐。そして、信仰の導き手であり、その完成者であられるイエスを仰ぎつつ走ろうではないかと言っています。信仰の導き手、その完成者、セブンスタイアドベンストの神学者で、かつて M.L. アンデレア先生という方がいらっしゃいましたが、あの人は、これは、キャプテン、あるいはリーダーと言った方がいいかもしれないと言っています。まあ、信仰の導き手、完成者、キャプテン、リーダー、その類語には監督、マラソンは必ず 監督の指示に従いますね。あるいは大将、親分と言っていいかもしれません。そのイエスを仰ぎつつ見て走ろうではないか。そう。イエスの信仰はテンポをずっと一瞬一瞬テンポから目を離さないで人生を走り尽くしたんですね。そう。この新約聖書、新改訳聖書では創始者と書いてますね。信仰の導き手、創始者。新約聖書では源と書いてます。イエスの信仰というときに、イエスは神であられたけれども人となられて、私たちが使うことのできない武器あるいは物は一切使いませんでした。人として生きられた。ヨハネ5章の30節、私自身からは何一つできないという立場に立って人生の競争を走ったのでした。ヘブル書5章の7節には、肉の生活の時には激しい叫びと祈りを捧げて、ご自分を救う方のにより頼んで生きたと言って書いてますね。そう。で、残りの民は、ここに神の戒めを守り、次何でした？12の14節、ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を持って、私たちのマラソンを完走することができるのであります。そしてイエス・キリストはご自分の前に置かれている喜びのゆえにと書いた。そう。イエス様の喜びは何であったかというと、どんな恥、苦難、迫害、罵り、あざけられても、彼は、その、喜びを見て、人間イエスはマラソンを走り切ったんですね。このイザヤ書の53章の11節を見ると、彼は自分の魂の苦しみ、もう超人間的な苦しみ、そうで、この苦しみに耐えていけたのは、イザヤ書の53章ね、そう、彼は自分の魂の苦しみにより光を見て満足する。つまりご自分の死によって多くの人々が光に預かり救われる、そのことを喜んで、どんな恥をも苦しみをも耐えて忍耐していったという意味です。恥をも厭わないで十字架を忍び、イエス・キリストほど人間の中で、彼ほどその残酷な恥辱、ね、恥を受けた人はいるでしょうか。唾を着せられ、顔を打たれ、足で蹴られ、 そして茨の冠をかぶせられて、罵られ、あざけられ、何の悪いことも罪もしないのに、それほどの恥辱を受けた方、地上にいたでしょうか。そしてついにはどうでした？もう十字架に手と足に大きな釘が打たれて、そして槍で突き刺される。そうでありながら、彼は忍耐に忍耐に忍耐を重ねて、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているかわからないからです、イエス様は十字架でついにすべては終わったという言葉で息を引き取りました。イエス様に与えられた走るべき行程、マラソン、完全に走り切った。最も過酷な、その苦しみの中で走ったんですね。そして大書とこの下巻の396ページ7ページを見ると、イエス様人生に、彼の人生において何の欲もなかった。そして思いにおいて完全で、そしてサタンのスキールの隙がなかった。彼には罪がなかった。罪がなかった。このように私たち人間もイエス様を見続けているならば、信仰の導き手であり、その完成者であられるお方を見続けているならば、同じように勝利することができるというんですね。そしてついに神の御座の右に座するに至った。そう。勝利したから。私たちも黙示録3章の21節を見ると、もし私たちもこのマラソンにおいて勝利を得るならば、私と共に私の座に着かせようとおっしゃる。私たちも勝利を得ることができる。そしてイエス様が神の御座の右に座されたように、私たちもそんな素晴らしい栄誉、光栄、特権に預かることができるんですね。あなた方も疲れ果てて息そそう落胆しないために、走るべき程を走りなさいとパウロは進めています。これはね、ロサンゼルスのオリンピック大会で、スイス出身のガブリエル・アンデルセンという選手が、マラソンに参加した時のことです。そして、自分よりもみんな先に走っていく。けれども、彼は終わりに近づけばもう、よろよろよろめきながらね、よろみきな、もうこぼり、転びそうになりながら、また立ち上がって走っていく。そして一番、チビであったんです。最後。そして、もう死ぬかと思えるような、 状態にありながらとうとうテープを切ったとき、全回収の人たちはもう立ち上がって拍手喝采をしたんです。一番の人のためではない、一番最後のアンデルさんが走るべき工程を走り尽くしたときに全世界は感動したんですね。そう、もうよろめいてますね、ここに。そしてみんなが彼を支えにやってきました。その時全観衆は立ち上がって大拍手をしたのであります。これ何と書いてますか？メダルなき勝利と書いてある。本が出たらしい。メダルなき勝利で、彼は終わってから担架に担がれて病院に運ばれました。彼まだ元気であります。世の中のマラソンとクリスチャンのそのマラソンの違いを考えてみたいと思います。この世の中のマラソンでは金メダルを取る人は一人、一人勝利者一人に金メダルが与えられます。しかしエレン・ホワイトは観覧から栄光上巻の337ページからこう書いてます。古代の競技の選手たちは国旗と厳しい訓練に服したからといって必ず勝利を得るのではなかった。あなた方は知らないのか、競技場で走る者は皆走りはするが賞を得る者は一人だけである。そうですね、競技者たちがどんなに熱心に真剣に努力しても賞はただ一人しか与えられなかった。待望の栄冠を手にするのはただ一人だけであった。賞を得ようとして全力を尽くし、まさにそれを手にしようとした瞬間に他の者が彼らの前に現れて熱望する宝物をさらってしまうこともあった。ところがクリスチャンのマラソンは、クリスチャンの戦いはそのようなものではない。条件に従った者は競争の終わりにおいて誰一人として失望に陥ることはない。真剣に耐え忍ぶ者は一人として失敗することはない。それは一番速い者のための競争ではない、一番強い者のための競争でもない、最も強い生徒とともに最も弱い生徒も永遠の栄光の冠を受けるのである。すべて神の恵みの力によって自分たちの生活をキリストの御心に一致させる者は勝利するのである。すべての者、どんな弱い人でも遅い人でも条件を満たして忍耐耐え忍ぶ、忍耐していけばみんな勝利して永遠の命の冠が授けられるというんです。前にも話しましたが、これはね、うちの孫の、ジョーが小さい時に僕の説教を聞いててね、一生懸命こうで絵を描いてた。こんな絵です。イエス様に つながっておれば、どのようにつながるかということを話しました。使徒行伝の20章から、神に対する悔い改めという手と、そしてイエスに対する信仰という手、両手でね、イエス様につながっておれば、ここにできると書いてある。できる、勝利できる。そう、もう一度言います。神に対する悔い改めと、もう一つ何でした？最後までね、イエス様につながる二つの手、神に対する悔い改め、イエスに対する信仰をでつながって、そして私たちの信仰の完成、導き手であり完成者であられるイエスをずっと見続けているならば、勝利できるというのです。どんな人でも、すべてのもの、この世のマラソンとクリスチャンのマラソンの違いはね、世のマラソンでは金メダル、銀メダル、銅メダル獲得するかもしれないが、これは一時的なものです。ケニアのマラソンが金メダルを取って、ふるさとに戻って豪華な家を建てたということを見たことがあります。そのことのために、もうどれほど厳しい過酷な練習をしたことか、そして金メダルをもらったら素晴らしい家を建てた。とは言ってもね、人間の作るもの、どんな素晴らしい豪邸も朽ちて壊れていく一時的なものです。あの賛美歌にね、後で最後にこの賛美歌を歌いますが、見よその栄の輝けるを、並ぶべきものはまたとあらじ、キリストイエスがお与えになる永遠の命という褒美ね。これはこれに比較できるものはない。この世の君らの花の飾り、黄金の冠も光ぞなき。そうね、去年エリザベス女王が亡くなりましたね。そしてローマ法王ベネディクト16世も亡くなりました。どんな法王が被る冠、どれくらいするか分かりますか？30冠、72億円。キリストイエスが与える冠は永遠の命の冠です。ネブカデネザルね、クロス、ダリオス、もう有名な人たちがいましたね。アレキサンダー、ジュリアス・シーザー、オガスタス、テベリオ、ナポレオン・スターリン、この世のどんな君の飾りも、お小金の冠も、イエス・キリストの与える命の冠にと比べ物にならないと 言うんです。今年2023年、突如としてどんな試練がやってくるか分かりませんよ。どんな事故、どんな病に襲われて、倒れて、病院に運ばれるか分からない。しかし、どんな試練、苦しみにあっても、目指す目標、イエス・キリストが私たちに与えてくださる理想、完全な人生、これを見失わないで、たとえ完全な人生に到達しないで眠らされるとしても、死ぬとしても、目標を目指して忍耐と信仰を持って目指す人々は必ず漏れなく命の冠に預かるというのが聖書の教えであります。皆さん、このマラソン見てるとね、だんだんゴールに近づいていると選手は時計を見ます。こうやってね。そして今まで2、3番、4番といって走っていた人が時計を見て、よし、ラストパートの時が来たと思ってね、すぐ全速力で走り出す。そして2番の人も追い抜いて独走していくんですね。そしていよいよ競技場に入ったら、この人はあとどれくらいということがわかる。あとだいたい400メートル一周してゴールを切るんです。これはね、予言の研究で非常に面白いです。もちろん別な研究になりますが、ある事件が、世界的なある事件、これは日曜休業日というのが出たら、もう非常にイエス様のご再臨は近いということがわかるんです。この時、クリスチャンはもう全速力をかけて、そしてゴールを切るようにするんですね。そう。アンカー、私たちアンカーという雑誌出してますが、アンカーという意味は最後の走者という意味です。最後。もちろん怒りという意味もありますが、今日は最後の走者。アンカー。14万4千は最後のアンカーです。国と指導者の外科の196ページから7ページ見るとね、印された14万4千のことが書いてある。彼らにの額に生ける神の印が押された時に、ここに英語ではね、Wonders at という言葉が使われて、日本語では印という言葉になってますけど、英語では Wonders at、 全宇宙の住民がイエス様のように完走したその人たちを見て不思議に、あるいは驚嘆するという意味です。Wonders at。 最後のアンカーが、天使や他世界の住民が 注目している。もうそういう我々やがて時計を見て、予言の時計を見てラストパートを出す時が来ているのです。この間も話しましたように、ああ日は伸びた、幻は虚しくなった、予言の研究に何の興味も示さない無関心が私たちの教会にみなぎっていて、そして備えをしようとしていない。願わくば今年最善を尽くして走り抜いていきたいと思います。これが私の新年のメッセージです。パウロが私たちに与えているメッセージです。では賛美歌の370番歌いましょう。
Oh, 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 oh.
天のお父様、私たちにまた新しい年を与えてくださいました。スタートしてから7日目であります。これから加速度を増して良いことも悪いことも どんどん早く動いていくと思います。そういう中で大事なことは、この世のいろんなものに目をそらすことなく、絡みつく罪と重荷をかなぐり捨てて、そして必要なものだけを持って永遠の御国に合臨することができるように助けてください。私たちはあなたの名をもって唱えられているクリスチャンではありますが、主よ主よというものが皆天国に入るのではないとも警告されています。どうぞ心の底よりクリスチャンとなって、たとえ今年どんな厳しい試練が襲ってきても、あなたの恵みによってまた立ち上がり走ることができますように。ゴールインしなくても目標さえ見失なければ、私たちには命の永遠の命の冠という賞与が待っています。義の冠が、願わくば一人一人に定められた走るべき工程を走り尽くすことができるように、キリストの満ち満ちあふれる恵みが一堂の上にありますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。